リスト者の霊は生きていて神との交わりを持っています。キリスト者は神の御心にかなった生活をしようとします。しかしキリスト者の霊の志すことと魂の志すことが違う場合があります。その結果は何であるかと言いますと、前に読みましたローマ書7章の中にはっきり書いてあります。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。ですが多くの人々はキリスト教の教えはいいんですけど、小さい生活にそぐわないと言います。しかしもしそうなら、イエス様の十字架の勝利は完全な勝利ではありません。もしそうなら、イエス様は新しい命を信ずる者に与えるものはできるが、信ずる者に新しい生活をする力を与えることはできないことになります。あなたはイエス様と自分の考えが違うことを知っていながら、自分の考えを考えるかもしれません。あなたの目的と神の目的は違うのを知りながら、自分の目的を達しようと努めるかもしれません。多くのクリスチャンは正しくないことを知っていながらそれをやります。イエス様はあなたを救霊者として用いたいのです。けどもあなたはトラクトを配ったり友達に明かししません。したいのかもしれませんが、その力がありません。なんという難しい問題でしょう。望みがあるのでしょうか。エリコの水はどうしたらきれいになるのでしょう。あなたはどうしたら新しい生活を送ることができるのか。これらは難しい問題です。東京の人々においてもこの難しい問題があります。古い習慣をしっかりと掴んだままでいる人々はどうしたら自由になることができるのでありましょうか。若い人々はどうしたら宗教的な、神に対する無関心から抜け出すことができるのでありましょうか。どうしたらあの自己満足していた男は悔い改めに至ることができるのでありましょうか。どうしたらあの傲慢な女は誠の信仰に入ることができるのでありましょうか。また自分の両親、友達、親戚はどうしたら神の憐れみを経験するまでになるのでありましょうか。これは何という難しい問題でしょう。エリコに望みがあるのでしょうか。あなたには望みが残されているのでありましょうか。また東京、家族の方々、友人たちに望みがあるのでありましょうか。最後に第3番目の点、すなわちエリコに送る、あなたの生活に送る、また東京に送る素晴らしいの枯れ道について一緒に考えてみたいと思います。エリコに送る素晴らしいの枯れ道について、列王記下2章中級説から確証されていますが、もう一回中級説からお読みいたします。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。 こうして水は良くなり、今日に至っておる。エリシャが言った言葉の通りであると書いてあります。エリコの人々は絶望的な状態に直面し、非常に難しい問題の前に立たされ、自分たちではその問題を解決することができませんでした。そこにエリシャという名の人がいました。エリコの人々はこの神の預言者エリシャからいろいろなことを聞きました。ところで、まあ、これは前にすでに学んだことですが、エリシャという預言者の命の根は死の川ヨルダン川にあり、エリシャの力はよみがえりの力であり、主の力であり、そしてエリシャの権威はその油注ぎにあったのであります。エリコの人々は途方に暮れ、そのなすすべを知らず、エリシャのところに行って自分たちの窮状を訴えました。エリシャはその窮状からの逃れ道を知っていました。エリシャは新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさいと言いました。この塩は腐らないものの代表です。塩はあらゆる腐るものに勝ちます。エリシャによって救いがやってきました。エリシャはよみがえりの預言者でした。彼の行くところどこでも死は逃げされました。新しい皿は新しく生まれた人を意味し、皿に持った塩は新しく生まれた人のうちにあるよみがえりの命、永遠の命、主の命を意味しています。エリシャは新しく生まれ変わっていましたので、この新しい皿のようなものでした。この皿の中に塩をあったのと同じように、エリシャのうちにもよみがえりの命が、よみがえりの力がありましたから、エリシャの行くところはどこでも死が逃げ去ったんです。新しい皿に塩を持って私に持ってきなさい。これがエリコにとっての素晴らしい逃れ道だったんです。次に、あなたの生活に起こる素晴らしい逃れ道について考えたいと思いますが、主イエス様は全自然のお作りになりました。罪によってこの自然は神の呪いのもとに置かれました。これと同じようにエリコは罪のゆえに神の呪いのもとに置かれたんです。この自然には望みが残されているのでありましょうか。主イエス様はこの呪いを取り去るために地上に来られました。イバラは呪いの印です。ご存知のように、主イエス様はイバラの冠をかぼらされて亡くなりました。ですからイエス様は呪いの下で亡くなられたわけです。主イエス様は全人類の罪の債務を担われました。ですからイエス様は私たちのために呪いとなられたのです。ガラテア書3章の中3節に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。 イエス様は私のためにあなたのために呪われたものとなりました。呪いから贖い出すためです。希望がどこにあるのでしょうか。主イエス様の死とイエス様のよみがえりにあります。イエス様は呪いのもとに十字架で亡くなられ、よみがえりの命でよみがえられました。主イエス様のよみがえりによって私たちは霊的な死から解放され、呪いから解放され、身を結ぶようになりました。あなたは一体なぜ今まで絶望的な状態のうちにいたのでありましょうか。なぜ今まで難しい問題の前に立っていたのでありましょうか。誰のせいでしょうか。何のせいでしょうか。あなたの生活の環境のせいでしょうか。あなたの友達のせいでしょうか。それはあなたの暗い家庭のためでしょうか。これに対するあなたの答えを私は知りませんけれども、私が言いたいのは、それは誰のせいでもなく、また何のせいでもなく、あなた自身のせいなんです。あなたは時々憂鬱になります。また、あなたには喜びがなく、それによって肉体的にも弱まり、病気にもなってしまいます。その原因は一体何でしょうか。それはあなたが何か役割を演じ、褒められたかったせいかもしれない。また他の人があなたより優れているために、あなたはそれを見て自分の喜びをなくしてしまったかもしれません。聖書の教えがいいんですけど、実際生活に役に立たないとあなたは考えたことがあるかもしれません。けども聖書の教えが一体何でありましょうか。ロマ書6章4節ですね。4節と6節だけちょっとお読み足したいと思います。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。これが聖書の教えです。よく知られている宗教改革者マーティン・ルトは多くの人々から攻撃を受けました。けどもルッターは何者をも恐れませんでした。しかしルッターがただ一つ恐れたものがあります。それはルッターの血が、自分の血がすなわち古き人でした。愛する兄弟姉妹よ、私たちの一番大きな妨げは私たちの血がであることは、私たちの経験しているところではないでしょうか。私たちはなんと強い意志を持っている頃でしょう。自分の頑固な意志を認めた人は、パウロと同じように私はなんという惨めな人間なのでしょうと言わざるを得ません。私たちはこの望みない状態のうちに、とどまり続けなければならないのでありましょうか。この非常に難しい問題を解決することができないのでありましょうか。逃れ道はないのでありましょうか。神はあなたの難しい問題、絶望的状態をご覧になりました。それに対する神の回答は、イエス様の十字架です。